詩編103編1節から4節をお読みいたします。詩編103編ダビデによる。我が魂を主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。聖書の言葉は以上であります。今日は今年最後の日でもありますが、この年末年始は何かと新しい時期でありますけれども、少し1年を振り返ったり思い返したり、あるいは新しい年に向けて思いを新たにする、そういうことも多い時期ではないかと思います。また今日は祈りの日でもありますから、少し慌ただしい中ですけれども、静かな時間をとってこの1年の歩みを振り返ったり祈りを捧げる、そのような時が持てたらと思います。で、そのような時に今日お読みしたこの詩編103編が、私たちの心を主に向けさせていただく上で、本当に良い助けになる、ガイドのようになるのではないかと思います。そういう意味でこの詩編を今日はご一緒に学び分かち合いたいと思います。で、詩編103編は表題にありますようにダビデの詩編、ダビデが作ったものだと考えられます。で、あまり具体的なことはここには書かれていませんので、どういう時期なのか、何の時にダビデが作ったのか、はっきりわからないものであります。ただですね、全体の印象などから、おそらくですね、賛美の歌として主を賛美するために作られたものではないかと。で、特にですね、ダビデは晩年になってだと思いますが、晩年までですね、おそらくたくさんの詩編、賛美の言葉を作っていました。で、聖歌隊などもおそらく作って主に対する賛美を導いていたのではないかと考えられます。で、この詩編もそのような詩編の一つで、この言葉ですね、詩歌を通して聞く人々、周りの人々も含めて心を神様に向けさせようと、主への賛美へ思いを導こうとしている、そういう詩編ではないかと。で、特に、ダビデがですね、晩年になって、ダビデ自身も少しこう自分の人生や生涯を振り返って、この歌ですね、賛美の言葉を作ったのではないかと考えられております。そういうわけで、私たちもこの言葉がですね、今年、あるいはそれぞれの人生を振り返る良い助け、そして振り返った上でですね、 主を賛美する、主を褒めたたえる、そういう思いをこの詩編からいただけるのではないかと思います。一節二節ですが、我が魂よ主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂よ主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。まあ、これは賛美を呼びかける、そういう詩編だと言いましたが、ダビデは本当にストレートに率直に主を褒めたたえるように呼びかけています。まあ、しかもですね、我が魂よと言ってまずは自分自身にこう語りかけているんですね。自分の存在の中心である魂、私のうちにあるすべてのものよと語りかけている。自分の存在のすべてで聖なる皆を、聖なる主ご自身を褒めたたえようとしています。でこの、まあ、自分自身に、まあ、語りかけるとか呼びかけるというのはちょっと奇妙なことに思えるかもしれません。まあ、でもよくですね、私たち自身のことを考えてみると、これも大切なことではないかと思います。というのも、私たちは、何か一つのことを考えているように思えても、心の中でいろんな考えがあったり、考えがあちこちに行ってしまったり、あるいはいろんなことを経験してもすぐに忘れてしまったり、意識をしていない、そういうこともたくさんあるからですね。神様がしてくださったこと、賛美や感謝の思い、感謝するべきことが実際にあったとしても別なことを考えている、日常のことに心がとらわれている、そういうことがあって、神様に対する賛美や感謝の思いが何か薄れてしまったり、かき消されてしまったりする、そういうことがあるからですね。ダビデはしっかりと自分自身に語りかけ、神である主が一体何をしてくださったのか、それをまず思い起こそうとしています。そしてそれをしっかりと認識し、しっかりと確認した上で、全存在で主を褒めたたえようとしているわけですね。でこれ、まあ、考えてみると当たり前のことではあるんですけれども、大切なことではないでしょうか。よくわからないけれども、とにかく神様を賛美すればよい、そういうことではなくて、しっかりと振り返って、私に神様が、私たちに神様が何をしてくださったのか、それを思い起こす、思い返して確認をして、その時に私たちの心に本当に感謝や賛美が湧き上がってくる。あ、こんなことをしてくださった、あ、こういうことをしてくださった、ある意味新鮮な思いで、本当に褒めたたえる思いが私たちのうちのすべてにこう湧き起こってくる、そういう感謝や賛美を持って主を褒めたたえようとしている、そういうふうにダビデは導いていると思います。3節から5節のところで、まあ、少し具体的に、まあ、でもちょっと抽象的なんですけれども、主がしてくださったことをダビデは振り返っています。3節からのところですね。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。ダビデは実際に自分の、まあ、生涯ですね、人生の中で本当にたくさんの主の御業を経験してきた、そういう人物です。本当に主と共に歩んだ人と言えると思います。で具体的には聖書の中に、ね、いろいろな出来事がこう書かれております。でダビデはそのような人生のいろいろな出来事、これまでの経験を、まあ、振り返りつつこれらの言葉を語っているのではないかと。ですから具体的に何か一つの出来事だけに、まあ、結びつけることは難しいと思いますが、ただですね、私はやはりダビデが最初にこの3節で、あなたのすべての トガを許しといって許しということを挙げているというのは非常に大きなことではないかと思います。ダビデはその生涯の中でバテシェバとの姦淫などをはっきりと明白な罪を犯しました。しかも預言者からその罪をはっきりと指摘される、そして悔い改めに導かれ主によって許される、そういう大きな恵みを経験しました。でこれは聖書の中にもはっきり書かれていることですし、詩編の中でもこの罪許しについても51編で語っております。ですから本当にダビデにとっては大きな出来事であったと思います。ですからやはりダビデ自分の生涯を振り返る中で主が本当に大きな罪を許してくださった、そのことをまず覚えずにはいられないのではないかと。主が良くしてくださったこと、主の御業、それを振り返るときに、そういったこともあってダビデは真っ先に許しということを挙げている、そういうふうに私は考えました。また同時にですね、これはダビデがその許しを経験したということもありますし、この後取り上げられているように主ご自身が憐れみ深く私たちに関わってください、私たちを許してください、そういうお方であるということとも関わっていると思います。ダビデは主の御業、主が良くしてくださったことについてここで許し、癒し、また贖い、これらの言葉を使って表現しています。これらの言葉は全て救いですね、救いに関わるものだと考えることができます。罪や咎を許して私たちを裁きから救ってくださる、病を癒して死から救ってくださる、でこの最後の贖いですね、しかも、穴から贖うという言葉がありますが、これはですね、死や滅びの穴から贖ってくださる、命の危険から助け出してくださる、そういう意味だと思います。ダビデは人生の中で本当に多くの戦いを経験してきました。死の危険と隣り合わせの生活をしてきた、それでも何度も主が不思議とダビデを救ってくださった、サウルから何度も命を狙われてきた、でも守られてきた、そういう経験をしております。病の癒しということも経験してきたことと思います。そういうわけでダビデは、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から贖われる、このような言葉を持ってダビデ自身が経験してきた主の救い、恵みを賛美しています。ダビデは自分の経験を通しても主が本当に救ってくださるお方である、そういうふうに知っており、それゆえに他の人々にも、あなたもこういう主を経験することができる、知ることができる、そういうふうに私たちを招いているわけですね。私たちはどうでしょうか。どのような形で主の御業を経験してきたでしょうか。救いという意味では私たちはイエス様の十字架によって罪を許され、最終的な滅びの穴から贖われている、しかもそれだけでなく、私たち具体的な人生の中で、出来事の中でも主の許しや癒し、贖い、救いを経験してきている、経験してきたのではないでしょうか。それらの具体的な出来事を振り返るとき、私たちは主が良くしてくださったことをしっかりと覚え、具体的に思い起こし、本当に心から主を褒めたたえる、賛美することができるのではないでしょうか。4節の後半ですけれども、主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる、あなたの若さはわしのように新しくなる。 神である主は滅びや破滅、危険から守ってくださる、救ってくださるだけでなく、恵みと憐れみを与え、本当に良いもので満ち足らせてくださる、そういうお方であるとダビデは語っています。でこのこともですね、ダビデの生涯、人生を振り返ってみるとよくわかること、ダビデ自身が生涯を通じて経験してきたことと言えると思います。振り返ってみると、ダビデはエッサイという人の一番下ですね、末っ子、羊飼いをしていた、まあ、ある意味で何の取り柄もない、しかも末っ子ですから、この時代、古代においては家族の、まあ、特権とか祝福から最も遠い末っ子でありました、まあ、そして家柄としてもそんなに裕福ではなかったと思います。でも不思議とこのエッサイの末っ子ダビデを主が選んでくださって、導いてくださって、なんとイスラエルの王としてくださった、まあ、まさに主がダビデに恵みと憐れみを与えてくださって、まあ、物質的にも本当に豊かなものを徐々に備えてくださった、与えてくださった。ですからダビデは自分の生涯を振り返った時に、本当に主が良いものを与えてくださった、そういうふうに思えたのではないでしょうか。自分は何の取り柄もない、ただのエッサイの末っ子、羊飼いに過ぎなかった、そういう人物がイスラエルの王となる、しかもですね、イスラエルの歴史の中でも、まあ、最も栄えた時代を築き上げていく、そういう王となっていくわけですね。本当にこれをダビデは自分の生涯を振り返った時に、これは自分が勝ち取ったものではなくて、本当に主が恵みと憐れみを持って私に与えてくださったものだ、そういうふうに思えたのではないでしょうか。主は本当に良いものを与え、わしのような力強さ、疲れを知らない力を与えてくださる、私たちの心をいつでも新しく力に満ち足らせてくださる、そういうお方であるということです。私たちはどうでしょうか。神様が本当に良いもので私たちを満ち足らせてくださるお方であると経験しているでしょうか。私たちはお金や富そのもの、あるいは豊かさそのものに心を奪われそうになることが多いと思います、まあ、でも本当に私たちを良いもので満ち足らせてくださる、本当に良いものを与えてくださるお方は神である主である、そのことをこのダビデの言葉から、詩編の言葉から覚えさせていただきたいと思います。最後6節以下、ね、ここも見ていきたいと思いますが、6節以下はダビデ自身の経験というよりも、かつてのイスラエルの歩み、歴史の中でイスラエルに主が何をしてくださったのか、そのことを振り返っております。6節、主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる、主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。これ以降はですね、主に出エジプト、それ以降の出来事を振り返っているわけですが、主はエジプトで虐げられていたイスラエルの民を憐れんでくださって、モーセを立てて、この民を奴隷状態から救い出してください、導き出してください。あの出エジプトの出来事というのは、神様の義、正義と裁きを表してくださる、そういう時であったということです。また神様は民がエジプトを出た後も引き続き御業を行い、アラノにおいてイスラエルを養い導き続けてくださった、そしてご自分がどういうお方であるのか表し続けてくださいました。 特に8節からですね、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。この8節の言葉は、主が山でモーセの前を通り過ぎた時にご自分を、まあ、自己紹介ですね、ご自分を表した言葉であります。聖書の中でも何度もこう語られている言葉、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。神である主が一体どういうお方であるのか、それをよく表している言葉です。で、実際にイスラエルの荒野での歩み、ね、エジプトを出てからの歩みを振り返ってみても、神である主がいかに憐れみ深い、情け深いお方であるのか、それを確認することができます。エジプトを出てから民は何度も主に逆らってきました。肉が食べたい、エジプトの方が良かった、何度も不平不満を口にしてきた。で、そのために主は怒り裁きを行いましたが、でも争い続ける、怒り続ける、そういうことはなかったんですね。憐れんでくださって、許してくださって、何度も民を許して導いてくださった。確かに主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない、許してくださる、そういうお方であるということを歴史の中でも具体的に表してくださっています。イスラエルが、あるいは私たちがもし、ね、私たちの罪に従って扱われたら、裁かれたらどうでしょうか。まあ、そこには裁きと滅びしかないですね。でも主は私たちをその罪に従って扱うことをされず、本当に憐れんで許してください。だからこそ私たちは今ここに生かされているのではないでしょうか。11節、天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい、東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される、まあ、ここでも神様の許しの恵み、罪の許しの恵みが本当にいかに大きいものであるのか、それが語られております、まあ、独特な表現で、詩的な言葉ですね、豊かな詩の言葉で表現されています。本当に大きなスケールで、天が地上はるか高いように、主の御恵みというのは本当に大きく、東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を遠く離してくださる。で、この後半ですね、私たちの背きの罪を私たちから遠く離してくださる、これどういう意味なのか、ちょっとはっきりしないところがありますが、これは罪の刑罰が私たちに及ばないように、背きの罪を私たちから遠く離してくださる、許しに関わる表現として見ることもできますし、あるいはですね、それだけでなく、私たちがこの背きの罪にとらわれてしまう、支配されてしまう、そういうことがないように、背きの罪を私たちから限りなく遠くに話してくださる、その両方を表しているのかもしれません。許しということと、私たちが罪に支配されたり罪に陥ることがないように神様が守り導いてくださる、背きの罪を私たちから話してくださる、そういうことを表しているのではないかと思います。そして最後13節14節ですが、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。この13節では、神様の憐れみ、これまでも語ってきた許しや憐れみということですけれども、 この憐れみということが父親の子に対する愛、憐れみとして表されています。子供を憐れむ父親の姿、これは私たち一番こう模範になる良い姿としては、やはりルカの福音書の放蕩息子の父親の姿を思い起こすのが良いのではないかと思います。主なる神様は放蕩息子の父親のようになお方である、父親に表されているようなお方、ご自分に対して反抗し、父親のもとから自分の意思で離れていって好き勝手にして、そして放蕩してしまい落ちぶれて、もうどうしようもなくなっている、瀕死の状態になっている、そういう息子を見つけてかわいそうに思って走り寄って迎えてくださる、口づけをし抱いてくださる、そういうお方であるということですね。主は私たちの成り立ちを私たち以上に深く知っている。私たちが土の塵に過ぎないことを知った上で、でも心に留めてくださる、そういうお方です。この父親に対するこの愛、憐れみというのは、人間の愛、憐れみというのはやはり限界がある、限りのあるものです。だからこそ放蕩息子の父親のような姿を私たち思い起こすのが良いのではないかと思うんですね。神様は私たちを放蕩息子の父親のように見てください、憐れんでください。一方で私たちにはどうでしょうか、放蕩息子の父親というのはちょっと愚かに見えたり、理解できない、あんなことはできない、そういうふうに思えてしまうかもしれません。でも神様は本当に私たちには理解できないような、計り知れないほどの大きな憐れみを持って私たちを見ていてくださる、望んでくださる、そういうお方ですね。神様の愛の大きさ、憐れみの大きさゆえに、私たちには愚かに見えたり、とんでもないことのように思えてしまう。でもそれほどの愛や憐れみを主は持っていてくださる。そしてそのような眼差しで私たちのことを見て望んでくださるお方です。ダビデはこのような言葉、多くの言葉を通して神である主が一体どういうお方であるのか、主が私たちに何をしてくださったのか、中心にあることはですね、ダビデ自身の経験ですね。ダビデ自身が神様の大きな愛や憐れみ、許し、導きを経験してきた、大きな罪も許してくださった、また末っ子に過ぎない、単なる羊飼いに過ぎないものがイスラエルの王としてくださった、本当に良いものを与え導いてくださった、そういう神様の大きな愛や憐れみをダビデ自身が経験してきた。主はこういうお方である。ダビデは自分の経験も含めて主の憐れみ深い姿を私たちに示しています。私たちはどうでしょうか、この一年の歩み、あるいは最近の歩みを振り返って、主がどのように私たちに関わって臨んでくださっているでしょうか。主の深い愛、憐れみに触れ、またそれを思い起こすとき、主への感謝、賛美の思いを本当に深く新たにすることができるのではないでしょうか。私たちもこのダビデの言葉、私たちの心を賛美へと、主を褒めたたえる思いへと招いてくれる、この言葉を通してもう一度主に対する感謝や賛美の思いを深くしていきたいと思います。そしてダビデと共に心から私たちのうちにあるもの、すべてのものをもって主を褒めたたえる、そういうものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。 我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべての思いのよ、聖なる皆を褒めたたえ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ある意味深い私たちの父なる神様、あなたの皆を崇め、たたえ、賛美いたします。主の年2023年も最後の日を迎えております。今日は特別にこの支援の言葉を通してもう一度私たちの歩みを振り返り、あなたがどのようなお方であるのか、ダビデの言葉、経験を通して教えてくださっていることをありがとうございます。本当にあなたは私たちには計り知れない深い愛と憐れみを持って臨んでくださり、私たちの罪を許し、私たちを救い導いてくださるお方であるということ、もう一度深く覚えることができてありがとうございます。私たちの具体的な歩みの中であなたがそのように関わってくださることを覚え、心から感謝をいたします。どうぞこの支援の言葉を通してもう一度私たちがあなたがどのようなお方であるのか、より深く知り、私たち一人一人にそのように関わってくださることを覚え、感謝することができますように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。